校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵塔と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは今日はお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
最近、特に10月の後半から11月の中旬にかけて、お客さんがすごい来てくれて、
来てた、
ラジオに出てくれた方もトリソースさんとか、デニムの兄弟とかいたんですけど、で出てない人でいうと、東京で自転車屋さんやってる東京バイクの
会社の
社員研修でうちに来てくれるとか、なんかすごくわざわざ来てくれるってありがたいなと思って、なんだろう、5、6年前とかでなんか割と行ってたような気がするんだけど、なんか迎えるって感覚があんまりなかったけど、
確かにな
んかその場ができてきたのか、飲み屋が接待するよって散々言ってたから、それがボディーブローのように効いてきたのか、なんか最近来てくれるよね。
そうだね、ほんと10月11月はいろんな人と会っていたイメージだし、そう、ほんと多分それまで私たちはほんと全国いろんなところに行かせてもらってたからね。
そうそうそう、呼ばれたら行くって感じだけど、そう、今年とか秋あんまり出なくて来てくれて、で冬のやっぱ12月1月2月は忙しいからとかって言って、その前にね、みんな合わせて来てくれて、ちょうど紐ずれたからほんと毎日
接待
してた。
そう、でもほんと山梨ってこんなに楽しいんですねとか言われると、別にね、自分たちが住んでるところがそう言われるのってすごく嬉しいのでね、また他にもいろんな方にも山梨の面白いとことか、本当私たちが普段住んでいる甲府もすごいコンパクトで面白いのでね、甲府の紹介なんかもこれからもしたいので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
ラジオにも出てください。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌はビール作りの話。今日のゲストは京都の西陣麦酒の林田隆さんです。林田さん、こんにちは。
こんにちは、
ようこそ。
はい、西陣麦酒、
はい、
ラジオ聞いてる方だとちょっと聞き覚えがもしかしたらあるかもしれませんが、実は前回出ていただきました、伝説のコージートークリスナーのファービーさんです。
はい、ファービーこと林田です。
で、今回は醸造家としてね、出てもらいました。
すごいですね、
させていただきました。
一つのラジオ番組にリスナーとして、ペンネームとして出るのもあれば、醸造家として、
なんか今の時代っぽいですね、二足のわらじでね。
そうで、まあ以前のラジオ聞いてない方がいらっしゃるかもしれないので、簡単に林田さん AKA ファービーさんのですね、これまでのなんでそこまで行ったかのちょっと長い自己紹介をしてもらってもいいでしょうか。
はい、はい、そもそもそうですね、去年の3月まで金融関係の仕事をしてたんですけども、漫画もやしもんをきっかけに、発酵文化に目覚めまして、で、このもちろんラジオ番組もずっと聞かせていただく中で、聞いてる方はなんか退職宣言のお便り出してるやんみたいな感じのね、あったと思うんですけども、でそれを経て、いろいろありまして、発酵業界にチャレンジすることになって、今京都の西陣という場所で、ビール作りを行っています。でこの西陣麦酒が他のブルワリーさんと少し違うのが、日本でも多分初めてなんですけども、自閉症の方と一緒に、ビール醸造を、取り組んでいこうというプロジェクトの、ビールなんですね。で今実際には瓶のラベルを貼ってたりですとか、タグを作ったりですとか、ただその周辺のところなんですけども、ゆくゆくは瓶詰めであったりとか、仕込みにも今後、入っていただくことで、 当事者の方の、まあ、仕事ですとか社会参加の場をどんどん作っていってっていう、しかもビールも、ね、あの社会にこう出していくというようなあの取り組み、まあ、そこに私が、まあ、今回転職するご縁が、まあ、あって、まあ、今があるという形ですね。
もう今バリバリ発酵させてるんですよね。
そうですね、
醸造担当ってことですもん。
醸造担当ですね。
すごいですね、
すごい。
しかも入る前にどっかあれですか、あの修行っていうか、う
ん、そうですね、あのさせていただいて、まあ、あの島根県にある岩見麦酒さんというところに、あの同じ醸造方法を使って設備を作ったので。
なるほど、なるほど、
はい、そこが面白いのが、あの食品用に特注をしたビニール袋を使って発酵させるという、
タンクじゃない、
そう、あのうちのね、味噌が入ってる袋のでっかくなったみたいな、
へえ、袋で、袋をタンクのようにして発酵させる、へえ。
なので、あの蓋を開けると、その発酵してる様子がもうボコボコボコボコって見えて、あのね、もやしもんの主人公はまあ菌が見えますけど、まあ見えないんですけど、こうなんか、あ、すっげえ活動してるんだなっていうのをすごい目で見ながら、
さっき動画見せてもらったけど、なんかその袋だから、なんかね、こう菌のスライム触ってるみたいなの、で泡がすごく活性するから、触ると、
へ
え、それはそれで面白いし、なかなかあれですよね、あのこう大体タンクだから触れないじゃないですか、こう
触れない、触れない、
うん、そのなんか弾力がある感じが面白いなと。
そうですね、様子を見るためにちょっとこうね、少し袋を触ったりもするので、はい、ただもちろんその袋もあの仕込みごとに新品のものに取り替えるので、まあ、衛生的にもですし、まあ、洗う手間もなくなるっていうので、すごくあのこの方法を取られて作られているビール会社も結構ありますね。
へ、はい、何リットルぐらいを一つの袋に入れるんですか。
一応マックス150リットルの、
結構入るんで、はい、でっかい寸胴だよね、
仕込み鍋が。そうですね、
すごい、見てみないとなんかあんまり想像がつかないけど、すごいですね。なん
かうちのお店の半分ぐらいのところが醸造所っていうから、はい、だから結構コンパクトにできてるんで、だからあれですよね、麦芽を煮るなんか釜が、
はい、同じ
普通のなんか、
ね、ラーメン屋さんとかにある寸胴鍋ですね。
あ、へー、じゃあ割とコンパクトな作りをしているんですね。
そうですね、なので仕込みも普通のと言いますか、まあ、あの大きいところだとあの1000リットル2000リットルのビールをね、1回で仕込むと思うんですけども、我々のところはまあ1回がそのまあ、150とかの単位になるので、
アウトサイダーさんとかが500とか800とか1000とかだから、
はいはいはい、
かそう比べてみるとだいぶコンパクト でいろんなことが挑戦できますよね。
そうですね、なので同じビールでも、先日仕込んだあのユーズムゲというあのユーズを使った IPA スタイルのビールがあるんですけども、こちら69回目の仕込みをこの1年間でしたみたいな感じで、
こちらもラジオと同じじゃないですか。すごい、1
週間に1回か2回ぐらい
のペースですね。1週間2回2回で、はい、できるので、はい、
今その結構日本全国でもクラフトビールブームというか、すごいブリュワリーさんが増えてると思うんですけど、西陣麦酒さんのそのビール作りはなんか他とこう違うよとか、その味の部分とかってなんか特色はあるんですか。
そうですね、まあ、本当に去年できたばっかりということで、まだ種類の方も今定番3種類ということで、まあ、バイゼンと、セッションウィートというものと、先ほどお伝えしたユズの IPA なんですけども、まあ、本当にこれからあの、まあ、ずっと私があの割と10ヶ月くらい一人で作っていたというところもありまして、でまあもちろんあの立ち上げたばっかりというところもありましたので、まあ、本当にちょっと余裕が出てきたので、まあ、これからどんどんあの、まあ、少量生産というスタイルを生かしていろんな種類、まあ、作っていけたらなと思いますし、まあ、あとそうですね、まあ、ビールの特色もそうですけども、その来てくださるお客さんの層もすごく面白くて、あの結構普通のビール好きですって方も来られるんですけども、その結構福祉関係とかそういったところに着目して来られる方も多いので、今までそういうビールクラフトビール飲んだことない方に実は飲んでいただける機会っていうのが実はできていて、で、まあ、これはまあ二人爆臭としてというところよりも、まあ私自身というところもあるんですけども、まあ、なぜ私がビールを選んだかっていうところにもつながるんですけど、やっぱりそのこれ僕が作った造語なんですけど、なんか世界の交差点だなと思って、ビールはなんかそのお酒を持ってビールを持ってこういろんな垣根を飛び越えて、なんかいろんな人と出会えて、まあ、笑顔になれる、まあ、もやしもんの八冠では、まあ、笑顔が似合う飲み物っていう言葉もありましたけど、なんかそういったところもあるので、すごくあのビールを作るところもそうなんですけど、そうやって提供するっていうところでも、なんかそういったところが全然知らない人同士が仲良くなったり、 あのそれこそそういう福祉的なね部分も、うん、あの関心を持ってくださったりっていうところで、なんかいろんなものをつないでいっているなっていうところがすごく面白いですね。
そうな、じゃあその醸造所とその飲めるスペースが併設されている
んですね。はい、そうですね、毎週金曜日だけなんですけども、はい、あの5時から9時にタップルームということで、まあ、あの工場で、まあ、隣の部屋なんですけど、はい、まあ、作ったビールをあの本当にすぐ飲んでいただくような、
すごくいい。
それパービーさんが対応するんですか？
そうですね、はい、私がいたりしてますね。
今度金曜日行きましょうよ、
ね、
ちょっと遠いですけど。
でもそのなかなか、うんうん、醸造所のタンクからつなげて、
あ、いえ、もうあの熟成の樽、うん、まあ、に詰めて、まあ、それを、まあ、あのちょっとちっちゃいバーみたいなところにあるので、そこに、まあ、冷蔵庫に入れて、そこからサーバーでつなぐんですけども。
いやでもすごい、なんかずっとファービーさんのこと本当一歩、うんうん、ラジオのね、うん、その、うんうん、あれでしか知らなかったけど、うん、こんな風にビールを作ってる醸造責任者のお話を聞ける日が来るなんて
思わなかったので、うん、いや本当もうずっと鳥肌立ちっぱなし。
いえいえいえ、もうまだ、まあ、1年ねちょっと経っただけなんで、うん、まだまだこれからなんですけども、まあ、でもなんかこの世界にでこういざなわれたのかなっていうのは、まあ、金に呼ばれたのかなっていうことを言っていたら、たまたまこの前あのちょっと話変わるんですけど、うん、あのひいおじいちゃんの実家がなんか醤油蔵だったってっていうことが判明しまして、なんか DNA 的になんかあったんかなっていうことがちょっとあって、なんか本当にあのネタでちょっと金から金にとか言ってたんですけど、本当にそうなのかなっていうふうに。
そもそも金でしたね、発酵金の金だった
んですね。先祖も金で
なんかつながってたのかなっていうことが、はい、ありました。
おかえりなさい発酵業界、
はい、ただいま戻りました
すごい。じゃあぜひあの皆さん京都に行った際には、これは、うん、この金曜日は飲める日なんですけど、お土産ではビールはいつでも買えたりするんですか？
瓶、
はい、
ビールもあの工場でも販売できますし、 あ、はい、あとはあの京都市内が中心なんですけども、はい、まあ、30カ所くらいの飲食店さんとか小売店さんで、うん、あのお買い求めいただきますし、あとはあの今インターネットの販売も始まりましたので、もしよかったらあの、
うんうん、
ぜひぜひ飲んでみていただいてたら嬉しいです。
はい、ぜひ皆さん京都の西陣麦秋さんですね、うん、コージートークの伝説のリスナーさんファービーさんが作ったビールですので、うんうん、あと今まだこのなんか出来上がった立ち上がったばっかりのあのブリュワリーなので、これから多分どんどん味とか種類も変わっていくと思うので、うんうんうん、なんかその過程も楽しめていけたらいいなと思います。今日は醸造家として貴重なお話を聞かせていただいて、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは西陣麦秋の林田隆さんでした。ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。なかなかこう作ってるところって大きいロットで作ってるところがあるから、その
実験的に、ね、作れないからね。
西陣麦秋さんは結構割と、まあ、150キロ、
うん、
だから結構まあ普通の人にしたら多い量だけど、製造としてはそんなにまあまあの量なので、なんか例えばうちの麦麹をちょっと実験的に入れてもらって、ゴミ醤油が全部買い取ってオリジナルビール作るとかね、うん、そんなこととか
も何百本とかにならないから、まあ、できなくもないんじゃない
です
か、
うん、ね。じゃあなんか次はビールコラボとかね、うん、できたら、
うん、うちのちょっと150周年で何もできなかったから155周年ぐらいでやれたり。
そうだね、じゃあ、う
ん、あと4年ぐらい
それまでにじゃあちょっとファービーさんと協力して、うん、なんかビール作れたら面白いななんて今ちょっと思っちゃいました、う
ん
う
ん、いいね、平子くんにデザインしてもら
った。あ、いいねいいね。ちょっとなんかすごいね、初めての商品が何かラジオでできるかもしれない。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません。
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。